ご理解第五節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学かっこ天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を教祖池上金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよう。その度胸は科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により、神様の働きの間違いなさを体験するところから不動の信念ができると、同時に信徳を科学する、または信心を教学で分かれば月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も教学して得られる道を教祖は教えられた。教祖は教学の対価であると同時に、それに対する絶え間ざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。天地金の神様と一心になれる道を教祖金光大臣様は樹立されたと。その天地金の神様との間、関わり合い、そこに太いパイプができられたということですね。これは師匠の場合にも同じだということですが、師匠坪宗一郎氏との間に、天地金の神様との間に、いわゆるパイプのようなものがつながっていると。そこから神様のお知らせであったり、おかげであったりというものが流れてくるのだと。そしてそのパイプがさらに師匠の周りの人たちというのでしょうか、信者さん方であったり、修行生の先生たちの間にも流れている。まあこの今朝ふと思わせていただきますことは、そのパイプというものはまあどういうものであろうかと、まあ、それが別のこと、なんとなく分かりますね。パイプというものが流れている。ではそのパイプというものは具体的には何だろうかと。今朝はそれを祈りだといただきました。その祈り、いわば教祖様と天地金の神様との間のその祈りというのでしょうか、心の通い合いというのでしょうか、それがやはり同じような、これは天地金の神様と師匠大坪宗一郎氏の間の、まあそれこそ心の通い合い、その祈り合いというのでしょうかね。その祈りというものが、まあ師匠がいわゆるご信者さんのことであったり、私どものことを祈ってくださるわけですね。その祈りが、まあ祈りの力というのでしょうか、祈りのパイプというのでしょうか、その祈り、師匠の祈りによって私どもが師匠とつながっている。その祈りがまた天地金、師匠の祈りがまた天地金の神様とつながっておられるということですね。師匠の祈りが神様とつながり、また師匠の祈りのもとにある、祈りの傘のもとにあるご信者さんや、その信者さん、そして修行生の先生方の上にも、やはりその祈りが込められている。その何と言いましょうかね、祈りのパイプとでもいいのでしょうか、そういうものがその祈りのパイプを通して天地金の神様のお働きが流れてくるという ことですね。まあ、ある時こういう話をしていただいたことがありますが、そのクレジットカードですか、まあ、師匠の祈りというものがある意味クレジットカードのようなもので、それを例えば修行生の先生なら修行生の先生に渡される、そしてそれをまあ使い切るというのでしょうかね。師匠から預かったそのクレジットカードをどう使いこなすかということが、まあ修行生の先生たちの、まあ、ご比例いかにも関わるというようなことでしたかね。それはすなわち師匠の祈りというものをどれほど受け漏らさずにキャッチできるか、私どもに神様の信用があろうはずもありませんから、師匠の信用、師匠がいただかれた神様との間にある信用、信頼関係という、その師匠の信用をバックにして、私どもがそのまあお金を使わせていただくであったり借りるであったりということになるのではないでしょうかね。その師匠の信用というものを私どもがいかに受け止めることができるか、その師匠から預けられたクレジットカードというものでしょうかね、そのクレジットカードにはその人の信用状況に応じて、まあ日本で言えばこの人には毎月ですかね、限度額が5万円までですとか、この人は10万円までですとか、まあ大きくなると50万、100万、あるいはいくらでも限度はありませんと、いくらでも使いたいだけ使ってくださいといったようなクレジットカードがありますね。その師匠からどれほどの信用を持ってクレジットカード、その限度額がいくらのクレジットカードのクレジットカードを渡されているか、その限度額がいくらか、まあどれほど信用があるかということかもしれませんね。ですから神様に信用されるという前に、まずは師匠から信用してもらうということもがあるわけですね。神様が信用してくださる、その神様が信用してくださるその前には、やはりその何と言いましょうかね、神様から信用してもらえさえすればよいのだ、人から信用することなんか、その人のことなんか考えなくてよいのだといったような考え方も中には極論としてありましょうけれども、そうとばかりは言えないようですね。人から信用されない氏子が神様から信用されるはずはないということですね。ですから例えば修行生であってみたり、ご信者さんであってみたりしたものが、その例えば親先生、師匠大坪宗一郎氏から信じられないでおいて、その師匠の信頼ということを飛び越して、ああこれはこの修行生は師匠からは信じてもらえないけれども、神様の方が私は信じようということはまずありえないということですね。ですから神様のご信用をいただきたい、いわゆるお徳をいただきたいと思うならば、まずは人からも信用されなければならない、人から信頼される、人様から信用される人間でなければならないということが、その神様のご信用をいただくということの手前にあるということですね。師匠から信頼されない、師匠から信じてもらえない 弟子が神様から信頼される、信用されるということはありえないということなのです。ですから、まずは神様から信用される氏子になると言いましょうか。神様から信頼される、神様から信用される私になりたい、いわゆるご神徳がいただきたいと思うならば、まずは師匠から信頼される私、師匠に信用してもらえれる私にまずはならなければならないということになりますね。まあ修行生の先生で言えば、師匠が朝参りを勧められる、教えてくださる。朝の1時間は昼の3時間にも匹敵する。朝を大事にしなさいと教えてくださる。それにもかかわらず、朝のご祈念にもお参りができない、今日はもうちょっと寝とこうといったような、その朝参りもできない修行生でですね、修行生において朝参りもできないでおいて、師匠が、ああこの師匠、この弟子はいい弟子だと、朝参りもしないいい弟子だと思われるでしょうかね。それはないと思いますね。やはりこの弟子は朝参りもきちっとする、言いつけられた御用もちゃんとする。まあ中にはそのあってはいけないことかもしれませんけれども、お賽銭箱のお金が少し減っていることがありましたね。そういうことであって、いわば師匠の信頼を得ることができないものが神様の信頼を得ることができようはずがないということを、まずしっかり修行生としては認識しなければならないということではないでしょうかね。ですから、ご神徳をいただきたい、神様から信用してもらいたいと願うのであるならば、そういう力をいただきたいというのであるならば、まずは師匠から信頼してもらえる、師匠から信用、師匠の信用を、まあ勝ち取るという表現はおかしいですけれども、師匠の信用を得る修行生であるということがまず第一条件になるのではないでしょうかね。これはもちろん師匠から信用されるということは、ご信者さんからも信用されるということでもありましょうしね。中にはあの修行生ばっかりはとか、あの人はどうも当てにならない、いくら頼んでもちゃんとしてくれないと、人様から信用されないような人が師匠から信用されることもないでしょうし、もちろん神様から信用されるということもないでしょうね。まあそういう信用、信頼関係というのでしょうか、そういうものがありますね。しかしここで一つ、実は私のところで昨日から問題が、私の中で問題が起こっていることの一つは、この何と言いましょうかね、ドロップボックスというのがありますね。ご存知の方も多いと思いますが、いわゆるパソコンのインターネットでパソコンとパソコンのデータをやり取りしたり、スマホとかとのデータのやり取りが自由にできる、クラウドでストレージというものなのですね。それがもう随分使わせていた、長い時間、大学の時からですから、卒業するちょっと前からでしたかね、1年ぐらいですか、ですから2009年ですから、2008年ぐらいから使わせていただいているのじゃないでしょうかね。大変便利です。 パソコンと、いわゆるノートパソコンと普通のパソコンとは、まあ連携してデータをやり取りできる。まあどこに行ってもそのデータをインターネットさえつながっていれば使えるわけですからね。大変便利です。それがやはり iPad であったり、いわゆるタブレットですね、であったりシンクロナイズして使えているわけですけれども、昨日それが突然使えなくなっていることに気づきました。一昨日まではちゃんと使えていたのです。これはもう2013年の iPad ですか。まあその妹が使わなくなったからというので送ってくれましたので、それを使わせていただいていたのですが、そのドロップボックスをやはり使っていました。その2013年型の iPad なのですが、それが使えなくなった。で、新しくログインしようとしても、もうブラウザが古いからダメですと、サポートしませんと。いわゆる古い機種を切り捨てていくのですね。ですからこの容量がだんだん足りなくなりますから、大きいのをたくさんの容量をするためには有料になりますね。ですからある時期はお金を出してでも有料を使わせてもらおうかと思った時期もありましたけれども、待て待てと無料のままで使っておりましたが、無料有料に変えなくてよかったなと今日思っております。それは有料に変えたからといって古い機材ではつながらない。私のもう古い iPad ではアクセスできないわけです。いかにドロップボックスの中にデータがあったとしても、いわゆるアクセスできない。その iPad と iPhone と例えばパソコン、その iMac であったりというもののデータの同期がシンクロナイズができなくなるわけです。まあできなくなっているのです。これはおそらくセキュリティの問題だと思いますね。古い機材のセキュリティはやっぱりセキュリティが低い。その古い機材のセキュリティをに合わせようとすれば、新しいもっと強固なセキュリティができなくなるわけです。ですからこれはまあこういう業界としてはやむを得ないことでしょうね。古い機材の古いセキュリティ、いわゆる弱いセキュリティの機材はもう切り捨てていく。そうでなければ新しいより強固なセキュリティをの状態を保っていくことができなくなるわけですから。Wi-Fi でもこういうことが起こりましたね。ですからドロップボックスももう古い機材、2013年型というようなそういう古い機材はもう切り捨てたのでしょうね。そうでなければ最新型の新しいセキュリティを維持することができなくなったわけです。まあやむを得ないことでしょう。と、ここなのです。実は今朝いただきますのはそのことなのです。いわば切り捨てられるということ。この IT 業界などにおいては古い機材などはもう10年以上になりますからね。12、3年でしょうか。切り捨てられていくということ。ところがです。この神様、この天地金の神様は決して人を切り捨てるということはしないと。ここがまあ人間社会のそういう IT 機材と神様との違いとでも言いましょうかね。ここだということなのです。ご理解にもありますね。神の綱が切れたというが、神からは切らぬと、氏子から切るなとありますね。ここのところなのです。神様からは絶対に綱は切らないと、氏子から切るなということなのです。例えば信用してもらえない、おかげがいただけない、それは 神様の方が切られたのではない。いわば氏子の不行者がそうしているのだ、そうなっているのだということです。師匠が信心の進められ方のまあ一大特徴、例えばおかげがいただけない、これは神様がくださらんのだ、神様が綱を切られたのだといういただき方ではなかった。いつの場合もこれはまだ私の信心が足りないからだ、私の信心が足りないからおかげがいただけないのだといういつの場合にでもここに帰っておられた、これはまだ私の信心が足りないからだというのが師匠の変えられるところであったということですね。神は神から綱を切ることはない。もし綱を切っているとすれば、切れたように見えるとすれば、それは氏子の方から切っているということになりましょうかね。神様は氏子を信用しよう信用しようとしておられる。しかしその神様から信用されないようなことをしている氏子の姿がそこにあるということですね。神からは綱は切らん、氏子から切るなということを実は昨日今日の成り行きの中に教えていただいたことでした。とてもよくよく考え直してみなければなりませんね。神からは切らぬと、氏子から切るなということですね。もしおかげがいただけないとすれば、これはまだ私の信心が足りんのだと自らを見つめていくことが大切ですね。またそれが師匠のご流儀でもあったということです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。